はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナメスケ団電磁気学部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第179回のその3になります。イエーイ。はい、ということで、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていくをテーマに、パーソナリティがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっとアニメを楽しく見ていこうというラジオ番組になっております。はい、パーソナリティの電磁気学です。よろしくお願いいたします。はい、本題に入る前に宣伝だけやらせてください。私たちのサークル、ナミスケ団電磁気学部は、来たる冬のコミックマーケット C97 のに、参加することが決定いたしました。日付は12月31日火曜日、西地区 B ブロック 08B に配置されておりますので、コミケの方に来られる方はぜひぜひ、私たちのブースに立ち寄って視聴だけでもいいのでしていってください。であとはそうですね、例年通り、会場に来られない方用に一応ブースの方で通信販売の方も、データのねダウンロードが行えるようにしておくので、多分頑張ってやっておきますので、そちらの方もチェックしていただければなと思います。昨年の分もね、上げているので、ぜひぜひ、視聴だけでもね、していってください。すごくアクセス数が悪いです。あんま調べてないけど。はい、ということでね、宣伝はここまでにしておきまして。はい、ということで、今回ね、179回目のその3、その3か。まあ、最近はね、アニソンの方が多かったので、今回は漫画の方のご紹介をしていこうかなと思っております。ということで、タイトルにもあります通り、虚構推理の感想になります。いやー、これはね、面白い。これは面白かった。ツイッターの方でね、たまたま宣伝が、プロモーションが流れてきたんですよね。なんじゃいこれはと思って押してみたらね、1話やったかな。が、丸々無料で読むことができる。今もね、検索してみると読むことができるようです。まあ、パッとね、虚構推理無料とかで検索するとね、週刊マガジンのマガポケとか、あとは、漫画バングという、バンというところで読めるようです。私もね、ツイッターで多分、リンクで飛んで、少年マガジンの方かな、マガポケで読んだんですけど、しまった読むんじゃなかったっていうぐらい面白かったんですよ、1話が。くっそーと思ってアマゾン開いて、それ読んだのも12時ぐらいですよ。アマゾン開いて Kindle を開いて全巻ポチって最初3巻ぐらいだったから買ったんですよ。で、自分の読んだ一番最初のストーリーがどこまでかなって思ったら、これね、またね、なんかね、連載がね、どこだっけかな、合ってるかな、マガジン R でいいのかな、 R って読み方でいいのかな、こっちの方でも多分これが講談社で合ってるはず。こっちでも見ることができるんですよね。またこれがね、一巻のうちに2話しか入ってないんですよ。おーいみたいな。まあその分だけ、1話1話をね、内容がとても濃いんですけど、マジか、おいみたいなね。まあそこからね、気づいた時にはもう全巻ポチってましたね。で、またね、やめりゃいいのにその日のうちに全巻読むっていうね、読み終わったら3時過ぎてるって、明日も仕事だっちゅうにっていうのが、11月の半ば頃にありました。いや、もうこのネタね、やりたくてやりたくてね、ちょっと寝かしてましたよ。他のネタをね、優先してやってしまっていたので。でもね、これはね、面白い。で、その後、ね、もう一度ちゃんと調べると、ちゃんとというか、なんかツイッターの方を見ると、こちらの方作品の方がね、2020年1月。もう来月ですね。来月だってもう12月とか意味わかんない。来月方はアニメ化されます。でもね、アニメの方のページも出てて、プロモーションビデオも実は流れてたんですよね。今更気づくかっていうね。で、まあ、ページの方を確認させていただきまして、で、そうですね、イントロダクション紹介させていただきましょうか。イントロダクション。怪異たちの知恵の神となり、日々怪異たちから寄せられるトラブルを解決している少女、岩永琴子が、一目惚れした相手、桜川九郎は怪異にさえ恐れられる男だった。そんな普通ではない二人が、怪異たちの引き起こすミステリアスな事件に立ち向かう。恋愛、電気、ミステリー、二人に降りかかる 奇想天外な事件とその恋の行方は。恋の話なんかあったかな。いやーで、これがね、まあ、これを聞くとなんかね、ああ、化け物語風やなーって思うじゃないですか。全然違うから。むしろ私的にはこっちの方が好き。で、前回読んだ後、で、もともとね、まあ小説が元なんですよね。で、ああ、小説が元なんや、せっかくやから借りてみようかな、図書館で調べるわけですよね。あ、調べる、あるあるあるとかって、パーッと前回言え、全部ある分予約して、で、一番最初に届いたのは、まあ、メインストーリーじゃなくて、サブストーリー、短編が入ってる、なんかいろんなミステリーの短編が入ってるやつが届いて、で、まあ、おお、来た来たって読んでみたんですよ。で、パラッて言って。まあ、そこで私も失敗しましたね。もっとちゃんと調べておくべきでした。パラッて調べたら、一番最初にね、原作者さんのね、その小説の原作者さんのお名前と経歴が書かれてるんですね。城平、京さん、京先生。でね、で、まあ、自己紹介というか、その先生の紹介が書かれてるんですけど、まあ、代表作でね、漫画、スパイラル推理の絆の連載の原作を手掛けとか言って、お前かーっていう。懐かしいっていう。あったわ、スパイラル。そら面白いわ、みたいなね。もう、やられたなと思いましたね。もっとお前ちゃんと漫画読んだ時点で気づけよって自分でも思いましたよ。夜中のテンションでね、正直後書きみたいなところちょっと書いてあったんですけど、バーッと飛ばして漫画だけダーって読んだんで、いやー気づけよ俺ってね。スパイラルかーとかね、思いながら、あースパイラルもそう推理だったんですよね。あーまあそのね、白平京先生が描かれている原作として描かれている推理小説です。で、ウィキペディアの情報によりますと、その2012年、今回のね、紹介しました虚構推理で、後陣七瀬で第12回本格ミステリー大賞を受賞されてますと。で、まあ、それが漫画化、それが、まあ、虚構推理がメインで漫画化してるっていう。お話になっております。この人すげえね、一大出身なんですね、大阪市立大学。へえ、超エリート、超エリートって言うと失礼かもしれませんけど、すげえ超頭いい。まあそんなことはね、まあ作品にはなあんま関係ないんでしょうけど、懐かしいね、スパイラルあったよね。学校のこう階段状になっててね、上に犯人がいて下にいるやつをどう殺したのかで、ね、なんか二酸化炭素かなんかを溜めて倒すとか、そんな話がありましたよね。懐かしいな、スパイラル。で、まあ、今回ね、虚構推理はね、虚構なんですよね。もちろん、こういう謎があって、それを論理的に、ロジカルに、主人公がね、解いていくんですけれども、解き方とね、その終着点が、他の推理物と、コナンとか、それこそスパイラルとかとは、一味も二味も全然違う、そういう作品でしたね。だからこそ面白い。さっき言ったように、その怪異たち、幽霊たちの仲裁をするために主人公は神様になったわけなんですね、昔。でその影響で怪異たちから崇められて、で会話することができたりとか、ちょっと便利できるんですけど、まあ、キャラクター付けとして、その若干ご都合がいいところにキャラクターがいる理由の一つとしてそれが使われているだけであって、本質的な部分では、その主人公の推理の能力が、使われているんですよね。で、まあ、先ほど言いました通り、その終着点、どういうところが推理として終着点なのかっていうところが、他の作品と違うところ。虚構なんですよ。虚構の推理なんですよ。書かれてある通り。真実を語る必要がないんですよ。ノーゲームノーライフにもありましたよね。真実とは時につまらなく平凡なものであるとかね。都市伝説だっけ？都市伝説は実はつまらない答えだったみたいな。でもそれで人は納得しないんですよね。じゃあ何で納得するのかっていうところが、この虚構推理の面白いところなんですよね。いやーね、またね、漫画もよくできてんだ、俺。 ごめんなさい、どなただったかな。絵を担当されているのが、あれ、二人書かれてる、名前が。よくわかんねえな。こっちをクリックしてみようかな。清原博先生、漫画家、イラストレーターさんですね。で、こちらの方が書いてんのかな？なんか、名前載ってねえな。あ、これは虚構推理の方のイラストか本の方の。で、青、漫画の方は書いてないな。もう一人の人は、片瀬さん。片瀬茶芝さんが漫画の方を担当されてますね。さっき言った方の方は、ノベライズの方のイラストレーターの方ですね。で、レーベルは、講談社ノベルズと講談社大河？大河でいいの？へえ。あ、これも小説なんや。へえ。もう、全然、頭に入んないですね。で、まあね、こちらの方、すごく面白いです。テンションがね、ちょっと、まばらでごめんなさい。すごく面白いです。さっき言ったように、もう、ね、もう手のひらの上ですよ。ネットでね、1話公開されてるのを読んで、おっと思って続きは読みたくなり、ね、夜中だけれども買える便利 Kindle でね、電子書籍でね、全巻ポチり、明日も仕事だっつうのに全部読むっていうね。内容が濃いんですよ、これが。で、まあそちらの方が、アニメ化されます。主人公、岩永琴子は、きっとわかるじゃんよ。で、桜川九郎でござっけか、宮野さんね、宮野守さん。で、まあ、こっから先の登場人物は、まあまあ、皆さん、確認してください。ああ、このキャラ、おお、これ、スミペがやるの？へえ。うん、でも、何ですかね、言い方良くないけど、キャスト見ると大丈夫そうっていう 感じがしますね。うん。なのでね、ぜひぜひ、すごく、これは、アニメは楽しみです。どこに力を置くのか、キャラの可愛さなのか、時たま出てくるアクションなのか、それとも推理なのか、そこがすごく気になるところですね。うん。超気になります。まあね、こちらの作品が、まあ、宣伝っぽく言ってみようかな。オンエアのページを見ると、2020年11月、11月じゃない、2020年10月11日より放送開始、テレビ朝日11月11日より毎週土曜日25時30分から MBS、おっさんテレビは、1月11日より毎週土曜日26時38分から、BS 日テレは1月14日より毎週火曜日24時からの放送になっております。 D アニメストア、ギャオ他にで配信予定。イエイ。 宣伝っぽかったかな。まあこちらの方でね、アニメをが始まるので、そちらをすごく楽しみかなって思っております。このラジオを聞いた人はね、漫画買ってくれると僕は信じてる。まあぜひぜひ、漫画はね、まあ冗談としても、まあ図書館で本は借りれますしね。で、アニメの方も20年に始まるそうなので、すごく楽しみな作品の一つですね。本当に楽しみ。久々ですよ。こんなに次のクールで楽しみなアニメがあるって。意外ともう最近はさ、もう私、ネット配信でメインに見るようになっちゃったので、まあ、出たやつ、目についたやつ順に見るぐらいの感じだったので、今回これはすごく楽しみですね。久々に原作好きなものがアニメ化する。まあもちろんね、今やってるやつのドクターストーンとかも好きで、アニメが楽しみでしたけれども、今回はね、すごくいい出会いをして、いい感じでね、作品と出会って、読んで、で、次を楽しみにできるという、すごく久々なこの感覚が、この虚構推理にはありますのでね、ぜひ聞いていただいている皆様にも、こちらの作品をね、見ていただきたいと思っておりますので、ぜひ、ボーナスを片手に、本屋さんへダッシュだ。 まあ別にボーナスなくてもか、そんな、いやまあ最近のね、漫画ラノベで安くはないけれど、べらぼうに高くもないので、気になったら、まあぜひぜひ1話だけでもね、無料で公開されているので、見てみてはいかがでしょうか。は はい、ということで、今週の第179回のその3のラジオの方は虚構推理の感想になりました。パーソナリティは電磁気役でした。どうもありがとうございました。